皆様おはようございます。ズームの向こうの皆さんもおはようございます。キリスト教会は本日をペンテコステ聖霊降臨日と呼んで記念をして礼拝を捧げます。ですから今日はまず使徒言行録2章の聖霊降臨の出来事を記した記事からペンテコステについて見つめて、その流れを受け止めながら、後半は聖書教育テキスト、今日は第1コリント12章、先週と入れ替えていますけれども、その第1コリント12章からパウロがコリント教会に宛てて呼びかけた、その呼びかけを聞いていきたいと思います。でイエス様は復活してから40日間は弟子たちと、弟子たちのところに現れて、弟子たちと一緒に過ごされました。一緒に食事をされたとも書いていますし、神の国についてたっぷりと話をなさったと、そのようにも書いています。つまり具体的によみがえりの姿を持ってたくさんの弟子たちと交わっていかれたわけです、40日の間。そしていよいよ40日目にイエス様は天に昇っていかれます。その時にあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりではなくてユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるだろう、そういう約束を残して天に帰っていかれたわけですね。弟子たちはそのイエス様の昇天の時の約束を受け止め、そして信じてエルサレムに留まって集まって過ごしておりました。その10日後、すなわち杉越の祭りから50日後の五旬節と呼ばれる日、その共に集まっていた弟子たちのところに本当に天から聖霊が下ってきて、弟子たちは自分が習得したことのない言葉で語り始めたというんですね。そういう現象が起こった。先ほど司会者に読んでいただいた招きの言葉の聖書です。これがペンテコステ事件というふうに言ってよい出来事なんですね。このペンテコステ事件を境にして弟子たちはエルサレムだけではなくてユダヤ全域に、あるいは隣接するサマリア全土に、そしてシリアを越えてアジア、ギリシャ、トルコの方面に、あるいはペルシャの方面に、逆に南下してエジプトの方面にと、宣教活動へとどんどん進んでいくという姿がその後の使徒言行録にずっと記されていくわけです。弟子たちはさまざまな言葉でそれぞれの場所でイエスは主である、十字架にかかって死なれたイエス様は復活して今も生きています、この方、このイエス様こそが旧約聖書の神様がこの天地創造の最初から人間を救うために立ててくださっているメシア、約束のキリストなんですということを証ししていったわけですね。で世界各地にそのイエスの名による御言葉を受け入れた人たちの共同体というのが作られていきます。いわゆる教会が作られていくようになるわけです。ですからこのペンテコステ事件のことをキリスト教会では教会が生まれた日、教会の誕生日というふうに呼んだりしているわけなんですね。ところで繰り返しますが、このペンテコステには特別な現象が起こったと。十二弟子たちのほとんど、それに付随して集まっていたたくさんの弟子たちもほとんどがガリラヤ出身で、生まれてこの方他の言語など接触したこともなかった、そういう人たちだったんですけれども、驚くべきことに聖霊を受けた途端、いわゆる中東、トルコ、東ヨーロッパ、エジプト、そういう広範な世界、広範な地域の世界のそこのさまざまな国々の言葉で語り始めたっていうんです。突然です。すごいことが起こったものだと思います。 私は、まあ、日本語と関西弁との2カ国語しか喋れませんけれども本当羨ましい出来事が起こったわけですね。でところでこの時の現象を捉えて、こう考える人たちが出てきました。この時に弟子たちは異言を語れるようになったんだと理解するようになった、まあ、そういう理解をした人たちがいます。異言という言葉、これは人間の言葉ではなくて、まあ、天の言語、天使たちの言葉というふうに理解されているんですが、そういう言葉を語り始めた。ですから、まあ、それがまた聖霊のバプテスマを受けるというのは、その印としてそういう言葉が語れるようになると理解するわけなんですけれども、まあ、霊的に高められた人間の証、異言を語ることができるようになること、そして異言で祈る、異言の賜物を与えられていくということにとっても強い関心を抱く人たちが、まあ、起こってきたわけです。今もキリスト教会の中にはたくさんいらっしゃいます。で、異言で祈ることによって神様との直接の交信が許されている。でそれによって霊的に本当にその人が深く深められていく、高められていくというわけです。まあ、そういうことがあるのかもしれません。まあ、ただ私はその異言の賜物っていうのは授かっていませんので、まあ、聖霊のバプテスマを受けている人はこの異言の賜物が授かると言っている人たちからすると、私は聖霊のバプテスマを受けるには至っていない人物だということになろうかと思います。けれども、まあ、それはそれとして、けれども今日読んだ使徒言行録が記しているのは他の国々の言葉で話し出したと書かれていますので、まあ、もちろんそれ一つを取ってみてもすごい出来事だと思うんですが、大切なのはペンテコステの記事が記している大切なことは、天使の言葉を身につけて神との深い交流ができるようになったということの方ではなくて、異国に生きてきた人々と出会い語り合うことができる新しい交流の道を獲得していったんだということの方、その方がペンテコステが書こうとしている大切なポイントだと思います。ここで弟子たちが宣教を始めた時代に横たわっていた、まあ、外国人に対する考え方、捉え方を見ておきましょう。この弟子たちのバックグラウンドっていうのはユダヤですから、最初の弟子たちはみんなユダヤを背景にしていましたから、そしてユダヤ的な外国人観というのは、まあ、実は大変侮辱的なものでした。自分たちユダヤ人は選民、神に選ばれた民であり、それ以外はみんな異邦人。異邦人という言葉はもう それそのものに侮蔑的なニュアンスがあるんです。神様の国を受けることができない異邦人、存在そのものが罪人であり、決して異邦人は救われることがない人々だから、異邦人たちとは交わってはならないと普段言っていましたから、そこにある外国人感というものは大変差別的で、外国人に対して軽蔑的で、そして交わらない、排他的、排外的だった、そういうものだったということが言えると思うんですね。他方そのユダヤを含め世界全体を当時包囲していたローマ帝国的な外国人観、ローマ帝国は外国人というものをどう見ていたかと言いますと、それはもうかなり支配的な外国人観でした。ローマは全ての国々を植民地化し武力で服従させてましたから、外国人に対してはいつも利用主義的でした。利用してやろうという発想でした。そして取れるものは取ってやろう、搾取的でした。そして言うことを聞けない外国人は罰してやろう、懲罰的でした。そしていつも 武力で脅していました。暴力的でした。ローマの外国人観というのはそのように利用的、搾取的、懲罰的、暴力的なものです。そして民族と民族が支配している、この民族と支配しているあの民族が結託することを恐れましたから、いつもいつも民族と民族、言語と言語をそれぞれ切り刻んだまま、分断させたまま上から支配していく、そういう外国人観、外国人政策でした。そういう外国人観の渦巻く世界に弟子たちは出発していったわけです。弟子たちがペンテコステ以来出かけていって証をしなければならなかった世界に横たわっていた外国人観というのは、そういう外国人観だったわけです。そのような世界の中に進み出ていこうとする弟子たちに与えられた力は、他の国々の言葉を話し始めたという力でしたから、まさしくペンテコステ事件の際立った本質とは、ペンテコステ事件に起こった大切な本質とは、弟子たちが対話的、共感的、交流的、協力的、そして創造的な道に招かれて、そのための方法や、そのための力や、そのための心や、そのための態度を授かっていったという出来事がペンテコステに起こった本当に大切なことだった。そのことを私たちはちゃんと見ていきたいと思います。昨年創世記の原初子シリーズの最後のところでバベルの塔の話をしました。説教台は、遠心力、求心力と遠心力というテーマでした。神様は求心力、つまり中央に集める、一つにまとめようとする力によってではなくて、むしろそのようにしようとしているのは人間の方であって、そして神様はむしろ遠心力の力を働かせて、周辺に向かって多様な存在を引き起こし、そしてその多様な存在が対話して生きるような世界を神様は望み、また祝福しておられるというお話をしました。それと重なる出来事がペンテコステに起こったのではないでしょうか。ローマという一元支配の世界の中で、神様の促しは多様な姿の中に出かけていきなさい、周辺とされた場所の方に向かってあなたが出かけていきなさい、そういう動力を持っていたということなんです。まあ、脱線するようなんですが、そして今日はどうしても言及しておかなければならないと私は思うんですが、一昨日5月17日に大変残念なことですが、衆議院法務委員会で永住資格を持つ外国人からその永住資格を取り消すことができるという入管法、改悪入管法が可決されてしまいました。日本の外国人政策、まあ、日本の外国人政策を根底で基本規定しているのは出入国管理および難民認定法、略して入管法という法律なんですけれども、この入管法はずっと元をたどれば、戦時中に日本が中国人、朝鮮人たちを日本人化して同化させて、そして管理していた、その時の文面、思想がそのまんま戦後そのまんま残って今の入管法になっていますから、そもそも日本の入管法というものは大変侮辱的、差別的、外国人を下に見る発想からスタートしています。そしていいろいろ権利状況をくっつけていますが、全部権利じゃなくて資格なんですね。してもいいすることを許してあげるという発想なんです。だからいわゆる法律っていうのは権利法でなければならないけれども、日本の外国人法っていうのは全て資格なんです。 これをする資格をあなたにあげようけれどもという、すでにダメなら懲罰っていうのはこう必ず厳しい懲罰がくっついてるんですね。日本人ならこんな失敗をしてもこんな懲罰を与えられないのに、外国人は同じ失敗でもう強制送還とか、本当に生きる場所を奪われていくような懲罰がくっついているわけです。つまり日本人の外国人政策、外国人法というのはやっぱり差別的で利用主義的で管理的で、でどこか脅迫的なんですね。でユダヤ的外国人観をさっき差別的だった、排外的だったっていう、ローマ的外国人観を、大変暴力的だったって言いましたけど、もう日本の外国人観もまた実は大変おぞましいものがあります。外国人からすると、そこに生きる権利という観点が一切どこにもないですね。共に社会を作るっていう観点がどこにも出てこないですね。そういうものなんですね。で、私はこういう法律がさらに悪いものになってしまったこの今というこの文脈の中でペンテコステを迎えてるでしょ。そしてペンテコステの本質っていうのは、異質な人、外国の人たちと心を通わせていく言語を弟子たちは身につけていった出来事こそが本当に大切だったんだということを今考えているわけです。そういう意味で日本のキリスト教会っていうのは、今日このペンテコステという時に、今の日本がこうどっか分断ですね、結び合えない方にこう行こうとしている中で、このペンテコステ事件をどう受け止めるのかっていうことをすごく問われているような気がするんです。こうした日本で暮らす外国人たちの言葉、その不安や悲しみに共振するような言葉を私たちは語れるんだろうか。教会がこの時代に多言語化しなければならないということはよく言われるんですよ。教会も日本語だけで説教しちゃダメだとかね、英語、中国語、あるいは中南米の言葉なども教会の中に揃えていかなければならないだろうという、その理はよくわかります。その必要とっても大切になってくると思っています。けれども言語っていうのは、何々語が話せるようになったっていう問題以上に、そこで生きる、共に生きる人が苦しんだり悲しんだりしているその心の揺れに共振することができる、そういう心を持っているかどうかという、心の言語の方がよっぽど大切です。その社会の困っている人、悲しんでいる人たち、あるいはマイノリティ、その心の言葉に揺さぶられていることのできる、共振する言葉を教会持っているかどうか、私は持っているだろうかということ。ペンテコステっていうのはそれが弟子たちに授けられたんだ。共振する心が弟子たちに授けられたんだ。世界の人たちと触れ合う、そのような動く心が、弟子たちに授けられたんだということなんじゃないでしょうか。まあ、教会という世界に対するある種の自己批判でもあるんですけれど、こういう国籍の違いとか性属性の違いという違いがあってしかるべきなんですが、そういうものの違いに何かこう刃物を差し込んで分断を深めようとするような力がもう意図的に働いているような、こうした社会の中で、私は教会は神様との交わりということに関しては大変熱心であるのに、こうした人々とのつながりということに関して無感覚である。そういう社会問題よりは教会はやはり神様との聖なる交わりや伝道に集中するべきだ。私はよくそういうふうに批判されるんです。吉高さんはあまりに社会問題すぎる。社会問題なんていう問題は僕はないと思っている。人間の悲しみ苦しみが私の生きる同じ場所にある。そこにイエス様がどう生きて 支え立ち起こしているのかという問題以外の問題ではないと思ってる。もしこうした分断というものを意図的に進めようとする時代の中で、教会がそういうことに関わるよりも神様との交流を深めるべきだというのであれば、私はそのようなキリスト教というのはこの世の中の権力者に一番都合のいい宗教になっていくと思う。そしてペンテコステを追体験できない教会になっていく、そんな気がするんですね。さてコリントの信徒たちに向けてパウロが方向転換しなさいというふうに呼びかけたコリントの信徒への手紙の12章、今日司会者が中盤で読んでくださった聖書、ここは実は今この前半、私の話の前半部分で話をしてきた異言を語る人々の問題と強く関連している、あるいはパウロが異言を語る人々をとても強く意識している箇所なんです。次の13章は有名な愛の賛歌ですけども、この愛の賛歌を含む12章13章14章というブロックは実はコリント教会に横行していた異言を語る人たちに対する注意事項なんです。今日の12章の一節でパウロが、兄弟たち霊的な賜物については次のことをぜひ知っておいてほしいと語るのも、異言を語る人々がこんなことを言ってた、異言を語る人々が異言だけが、異言こそが霊的な賜物だと言い張っていて、人々の中でこの異言が語れる自分ということを自慢したり、挙句の果てに異言を語れる人間たちを共同体の中で叱るべき地位につかせるべきだと主張したり要求したり、また集会をしていると突然いきなり異言で祈り出したりして集会を混乱させていたからです。それでパウロは霊的な賜物については間違ってほしくない、霊的な賜物は決して異言だけではない、イエスを主なりと告白したり証しさせたりしてくれる言葉も技もそのすべては聖霊から来ているんだ、同じ主同じ神から来ているんだということを強く主張しているところなんです。今日の4節から6節の3つの働きを述べた論述は大変印象深いものです。パウロはよく言葉を選んで、パウロは大事に組み合わせて組み立てて書いているところなので注意深く読んでおきたいと思います。賜物はいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。賜物はカリスマと言います。カリスマとは一人一人に備えられた力のことです。務め、ディアコニアとはまさに奉仕と訳されることの多い言葉ですけれども、共同体の中で発揮される使い合う働きのことです。使い合う技のことです。そして働き、エネルゲーマとは外に向かう活動のことで、つまりは教会で言えば福音宣教の働きのことです。私たち教会の動きというものにはこのように賜物、務め、働きと呼ばれる層があって、あるいはタイプがあって、私たち教会の動きには個々人に由来するものもあれば、お互いの関係に由来するものもある、共同体全体の必要に由来しているものがある、いろいろあるということです。そしてこの賜物は同じ霊、 務めは同じ主、働きは同じ神というふうに、神様と主とキリスト、主キリストと聖霊が、まあ、とにかく一つであるという三位一体の包括的な理解をここに示しながら、神様は一人である、聖霊イエス様、神様は一つであるということを、ここで一つということをきちっと示しながら、その同じ一人の神様から私たちそれぞれに賜物、務め、働きが授けられてきているということをここで丁寧に言おうとしています。でここで何々にはいろいろありますが、いろいろありますがと訳されているディアイレイシスという言葉は、ただいろいろあるということではなくって、分与されている、分け与えられているという意味の言葉で、私なりに訳すると、分け与えられてそれぞれとなっていると訳された方が良いなと思う言葉です。賜物もいろいろ、能力もそれぞれという意味よりも、同じ神、同じ主、同じ霊の働きによって一人一人に分け与えられてそれぞれになっているというような意味合いです。ですから、そのことから大切に読み取りたい一つのことは、賜物も務めも働きもどこから出発させて組み立てようとするのかということです。つまり個々人の賜物から出発して奉仕や教会の働きを見ようとするのか、それともイエス・キリストとその神様の思いから出発して、あるいは共同体全体の必要の方から出発して、私や教会のディアコニアや個々人の働きを見出していくのかということでして、私から出発させるのか、イエス様から出発させるのかということで、働きに対する理解は変わってくるということです。コリントの教会はこういう言動が横行してたわけです。私には異言の賜物があるから、礼拝の中で異言を語らせてくれ、そして異言を語っている私たちには確たる地位を与えてくれ。これは自分の賜物から自分の奉仕を逆指定して、また自分の教会でのポジションを先取りしようとする姿なわけです。そうなってしまうと、この共同体は異言を語るという価値を中心に置いて、その他の働きに序列がつけられたり、その他の働きは周辺に移動させられたり、場合によっては後回しになったりしていくわけです。コリントの教会の危機っていうのはこういう瀬戸際にあったということなんです。コリントの教会はこういう混乱で、パウロはそのことを大変心配したということなんです。自分の賜物、自分が得意だと思えること、私たちにとってそれはとっても大切なことです。きっと神様からいただいた恵みなんですけれど、でもそこから出発して私の奉仕ということを考えようとするばかりではなくて、神様の思い、神様のビジョン、イエス・キリストの福音の働き、交わり全体の必要というものに一旦戻って、そこから自分を見つめたり、奉仕を探したり、他の人の賜物や働きを尊敬して、お互いが生きるように組み合わさっていくこと、教会を形成、一緒に形成するということはそういうことなんですよと、パウロは一生懸命に語っています。今日の箇所に続く、今日は読めませんでしたけども、一つの体、多くの部分、一つの体多くの部分っていう、とっても素敵な論述が続くんですけど、教会につながる一人一人の存在の素晴らしさとかけがえのなさを表現した、とても優れた、私はレトリックだと思うんです。でもね、この体は一つであってもいろんな部分からなっているという、この一つの体のレトリックっていうのは、実はもともとはこれパウロの発明じゃなくて、ローマ帝国が、このローマ帝国という偉大な国は、民族が違えども、身分が違ってもみんながローマ帝国のために一丸となって組み合わされよう、それゆえにお前たちはそれぞれの身分に甘んじておれということを、統合の ローマ帝国統合の訓示として語ってきたロジックなんです、レトリックなんです。パウロが考え出した例えじゃないんです。けれどもパウロはこのローマ帝国の体の例え、無理やり一つのロジックを逆手にとってニュアンスを変更して、一人一人が大切だという論述に作り変えたんです。私たちはローマ帝国のようであってはならないということなんです。そしてどのような存在もお前はいらないなどと言われてよいものはないのだと。しかも22節にあるように、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのですと。教会の交わりの中では前に出る働きや目立つ部分ではないところにこそ、その共同体をイエス・キリストの共同体としてくれているような本質が静かに存在しているんですよということ。その最も弱い部分と全体が共振して、全ての部分がお互いに共振している、そういう体のイメージをパウロは私たちに届けてくれました。私たちもそういう共振する部分同士となっていきたいものですね。お祈りをいたします。神様、今日はペンテコステ、あなたが私たちに授けてくださった驚くべき新しい力、それは対話する力でした。誰とでも友達になろうと心を開く、そのような力でした。弟子たちに授けられたそのような開かれた心、そして勇気を私たちにも与えてください。対話をする、それは時に簡単なことではありません。自分を変えようとしないところで対話は起こりませんから。神様、本当に私たち教会をもあなたがいつも柔らかくしてくださって、本当にこの時代のあなたを求めている人たちに出会い、そしてその人たちと一緒にイエス様を喜び合う共振の出来事を私たちに授けてください。この時代の中でペンテコステを本当に私たちがしっかりと身をもって生きていくことのできる教会となれますように、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。